大気現社説シリーズ、旧氷共産党についての9つの論評、その2、中国共産党はどのように出来上がったかを評する序。説文開示によると、党、党とも書くは即地、小黒の2文字からなる。党、党人など、中国語の中ではけなす意味がある。孔子曰く、君子教示不走、軍事不闘意味は、君子は教、教にして争わず、軍して闘せず。論語の仲介はこのように書いてある。党とはお互いの悪と不正を隠し合うものである。中国の歴史の中にある小政治集団はよく、法党と呼ばれている。中国伝統文化の中での定義は良くない概念であり、徒党を組んだ悪仲間である。党を結びというと、私利を営むというように連想される。では、近代の中国で、共産党が現れ、勢いに乗り政権を奪い取れたのはなぜだろう。中国共産党が人々に植え付け続けたものは、歴史が中国共産党を選択し、人民が共産党を選択した、共産党がなければ新中国もない、というものである。中国の国民が自ら共産党を選択したのか、あるいは、共産党が党を結び、私利を営み、国民に強制し、押し付けたのか、歴史の中で答えを探すしかない。清の終わりから民国の初期まで、中国、この古い国は、外来の衝撃と内部の激変の狭間で苦しみ、社会は混乱していた。世を変え、国を救う志を持った志士と多くのインテリ層の人々は憂い苦しんだが、国難と混乱の中、彼らは焦り、次第に絶望に陥った。国の病を治すため、手段を選ばず、中国以外のところで万能薬を探し、イギリス式がダメならフランス式、フランス式がダメならロシア式と、劇薬の使用さえ惜しまず、できれば一日で中国を奮い立たせたかった。5.4 運動は、の絶望感の産物である。ある人は無政府主義を主張し、ある人は孔子の学説否定を唱え、ある人は西洋文化を導入すべしだと主張した。つまり、中国の伝統文化に否定の態度を取り、中庸の道を捨て、焦って近道を選び、すべてを破壊すべきだと主張した。中の過激派は国恩に報えないことに無念を感じる一方、自分の理想と意志を信じて疑わず、現実の世界がもう救いようがなく、自分だけが歴史発展の鍵を見つけたと考え、革命と暴力に情熱を注いでいった。違った境遇により人々はそれぞれの理論、学説と道にたどり着く。やがてある人たちは、ビエトからの共産党連絡人と出会った。暴力革命による政権の奪取というマルクス、レーニン主義が彼らの焦る気持ちと共鳴し、国と国民を救おうという彼らの願望に符合した。このようにして、全く異質なこの異国思想は彼らによって古い中国に注入された。中国共産党第一次代表大会に参加した13人は、その後ある者は死し、ある者は逃亡し、あるいは日本に阻止、または国民党に転向した者を除き、1949年共産党が政権を握った時には、ケサワ党と党筆部しか残らなかった。これらの共産党設立者たちが、ロシアから招いた、心霊は悪霊だった、そして国を奮い立たせた薬は猛烈な毒薬だったことを知っていたのだろうか。当時、ソビエトロシア共産党、ボルシェビキは政権を取ったばかりだが、中国に対してすでに野心を抱えていた。1920年、ロシアはシベリアで第3コミンテルン極東書記局を設立し、中国などの共産党の設立を担当し、管理していた。主幹はスミルトキー、副主幹はボイティンスキーであり、陳独秀等と一緒に中国共産党の設立の準備を開始した。1921年6月彼らが第3コミンテルン極東書記局に提出した中国支部の設立計画書は、中国共産党が第3コミンテルンの元の支部であることを明記した。1921年7月23日、ニコルスキーとマリングの監督のもと、中国共産党が正式成立した。その日から、共産主義運動が中国に試験的に導入され、党の生命がすべてを超越し、すべてを征服し、中国に限りない災難をもたらした。1、中国共産党の形成は、中外の悪の総集過程である5000年の文明史を誇る中国に外部から共産党という異質のものを植え付けることは容易ではなかった。 中国共産党は大同の世を打ち立てるという共産主義の思想で民衆と愛国の願望が叶えられなかったインテリを劇、その上レーニンによってねじ曲げられていた共産主義の理論をさらに曲げて、それを根拠に、彼の統治にとって不利なすべての伝統と価値観を破壊し、不利なすべての社会階層と人を消滅させた。中国共産党は工業革命による信仰への破壊、より徹底した共産主義の無神論を持ってきた。また共産主義の私有性否定、レーニンの暴力革命理論も持ってきた。それと同時に中国帝王制度の最も悪い部分を継承し、発展させた。中共の形成は中外の悪を少しずつ集合していく過程であり、その中で中国独自という九大遺伝子、邪、ダマ、戦、闘、脱、つか、魔、滅、幸、コントロールを完成した。この九大遺伝子は今も受け継がれ、さらに力を増している。一遺伝子その一、邪、マルクス、レーニン主義を的を当初マルクス主義が中国共産党員たちを魅了したのは、暴力革命による国家体制の粉砕と無産階級の政権成立であり、これはマルクス、レーニン主義の根本的な邪悪のゆえんである。マルクスの唯物論は生産力、生産関係、および剰余価値の狭い経済概念で叙述されたものであり、まだ発達していなかった資本主義社会の早期で局部的、近視眼的な予言で資本主義の滅亡と無産階級の勝利を述べたが、すでに歴史と現実がそれを否定している。マルクス・レーニン主義の無産階級の暴力革命と無産階級の専制は、強権政治と無産階級の主宰を主張している。共産党宣言は、不階級の対立と階級闘争でもって共産党の歴史観と哲学観を述べた。無産階級が、すでにある伝統的道徳と社会関係は打破し、政権の奪取を目的とした。はじめから共産主義は、際の伝統と対立する位置を取った。人間の天性は暴力を普遍的に排除するものであり、暴力の中では人間はさらに暴力的になり、共産党の暴力学説は根本的に人類の天性によって否定されるものである。これまでにある思想、哲学、伝統の中に見当たらないものであり、突然、近代に現れた恐怖の体系である。これらの悪しき観念の前置きは、人間は必ず天に勝つ、人為的に世の中を改造する、というものである。共産党は、全人類の解放、大同の世という理想によって、多くの人々を引きつけ、社会に対する危機感と使命感を持つ人はたやすく共産党に騙された。そして、彼らは天道を忘れ、人類のパラダイスを作ろうという虚言の中で、功績を作り上げながら、伝統を蔑視し、他人の人命を軽視し、さらに自分の生命も価値のないものにしていった。人造の共産主義世界を真理と信じ、満ち溢れる熱き血をすでに沸騰し、真理のために捧げよう共産党はこの絶対的、高端魔となり念を持ち、人と天のつながりや、祖先とのつながり、さらに民族伝統の血脈も断ち、人々に共産主義に身を捧げようと呼びかけ、それによって共産党の虐殺エネルギーを増幅させた。二遺伝子その二玉、邪悪が神になりすますには騙しあるのみ邪悪は必ず騙す。共産党は労働者階級を利用したとき、彼らは最も進歩した階級で、公平無私指導的な階級無産階級革命の先人などと称した農民階級を利用したときは、貧民がなければ革命もない、彼らを攻撃することは革命を攻撃することと称賛し、耕す者に畑を与えると約束した共産党は資産階級の力を借りるとき、無産階級革命の道道人と称し、民主共和を約束した共産党は国民党に消滅されそうになったとき、中国人は中国人と戦わないと叫んだ。しかし対日戦争が終わると、内戦を勃発し、国民党の政権を倒し、また建国後すぐに資産階級を消滅させ、最後に、労働階級も農民階級も、全く何も持たない無産階級に変えた。当選、統一戦線は共産党の典型的な騙し方である。内戦で勝つために、共産党は地主と富農の全家族を抹殺する方針を変え、地主と富農のような階級の敵に対しては、臨時馬と統一戦線政策を取った。1947年7月20日、今朝党は、少数反乱分子を除き、すべての地主階級に対し緩和馬と措置を取り、敵対分子を減少させるべきである。と指示したが、共産党は政権を手に入れた後に、 地主と富農階級は抹殺される運命から逃れられなかった。現行不一致。共産党は民主派を利用したときに、長期共存、互い監視し合い、密接な関係を築き、苦楽を共にすると唱えたが、いかなる反対意見も、異なる思想、言動、組織もすべて抹消した。マルクス、レーニンと中共の指導者は皆、他の誰とも政権は共有できないと明言した。共産主義は、初めから独裁政治の特徴を持っている。その専制排他性は、政権奪取の時であれ、政権を握っている時であれ、共産党はいかなる他の政党と誠意を持って付き合うことがなかった。いわゆる緩い時期もせいぜい、過敏の待遇に過ぎない。歴史的教訓は、共産党の承諾は信じてはならない。いかなる保証も実現しない。共産党を信じたら、命の保証はない。三遺伝子その三、線、恨みを作り上げ、人と人を戦わせる。騙すのは煽るためである。逃走するには恨みが必要である。恨みがないのなら作ればいい。中国の農村には、根を深く下ろした土地の相続制度があった。共産党政権の樹立の根本的な障害であった。農村社会は、友と調和していた。土地の所有と借用は、絶対対立な関係ではなかった。土地の所有者は土地を管理し、農民に貸し出した。農民は土地を耕し、所有者に地租を払っていた。地主は農民を支え、農民は地主を支えてきた。しかし、この相互依存関係を階級対立関係に、調和を敵対に、合理を不合理に、さらに秩序を混乱に、共和を独裁に変えたのは共産党である。共産党は剥奪を主張し、財産を奪うため、殺人を行う。地主や富農本人だけでなく、その家族まで殺した。農民の中に多くの人は他人の財産を奪うのに消極的だった。昼間奪ったものは、夜中に返した。このことは共産党の工作員に知られ、階級闘争への理解と認識がないと罵られた。中国で有名な白毛女は元踊り地婦子だった。地主に迫害されたことはなかったが、共産党は彼女を取り上げ、ストーリーを作り直し、地主に迫害された典型として、狂劇や舞台劇やバレエに、国民に大いに宣伝し、恨みを煽る材料とした。一部分の人間の恨みを煽って、もう一部分の人間を殺させるやり方は共産党の典型的な手段であり、いわゆる 95%、5% の階級区別公式である。共産党は地の一連の運動でそれを十分に利用し、発展させた。95% の枠に入れば安全だが、5% の枠に落ちたら、敵としておののいの相手とされる。大多数の人は恐怖から自身を守るため、必死に 95% に入ろうとし、他人を陥れても構わなかった。4遺伝子その4、スカ、ゴロツキ、ルンペンプロレタリアートは、祖父を築くゴロツキは蛇の基礎である。共産革命は、ルンペン暴動とも言う。みんな知っているフランス革命の、パリコミューンはパリにいるゴロツキたちが財物を奪い始め、次第に放火殺人に発展したものである。マルクスもこのような無産階級を見下している。彼は、共産主義宣言の中で、ルンペンプロレタリアートは古い社会の負荷部分であり、無産階級革命の中に巻き込まれてくるが、彼らの生活状況により、簡単に買収され、革命の反面に立って働くだろう。と明言してある。農民の散漫と未開は天性であり、一つの階級にもなれないとマルクスとエンゲルスは評した。中共は悪の面からマルクスの学説を発展させた。ルンペンは社会に見捨てられた部分だが、実際に農村革命においては、最も勇敢で、最も徹底していて、最も信念の固い部分でもあると今朝は党は称賛した。ルンペンプロレタリアートは中国共産党の凶暴性を増幅し、早期の農村ポルシェビキ政権を設立した。革命という言葉に共産党は良いイメージを作り上げたが、実はこの革命は善良の人々に恐怖と災難しかもたらさず、命を取るものである。文革時期ルンペンという言葉が聞こえが良くないと思った共産党は、この言葉を無産者に改めた。ゴロツキのもう一つ表現は厚かましいこと。独裁と言われたとき、横暴な態度に出て、敬愛なる皆さん、あなたたちの言い方が正しい、 まさにその通りだ。中国人民がこの何十年で積んだ全ての経験からして、人民民主主義専制あるいは人民民主独裁の実行が必要なのだ、という。呉遺伝子その後、神道、離間、瓦解、乗っ取り玉、戦、束の次は間である。共産党の患者の浸透術は波ではなかった。スパイ工作の全三欠と呼ばれていた人たちがいた。彼らは戦争費、李克農、呉北風である。戦争費は国民党中央調査課主任上恩祖の腹心で機密管理秘書であったが、実は戦争費が所属していたのは中国共産党中央特務二課課長陳であった。中華民国政府軍が中共に行った第一次と第二次の包囲殲滅戦の情報は、この戦争費が国民党中央組織部の郵便物を使い、李克によって周恩来の手元に送られた。その働きによって、共産党は生き延びたのである。1930年4月、東北、満州で国民党中央調査課の証書と資金を用いて、表では国民党、裏では共産党に属するという二重のスパイ組織を作った。李克農も中華民国海陸空軍総司令部に踏んで込んで電報解読員になり、中国共産党機密管理局責任者胡順省が捕まえられ、その後の変節した情報も彼が解読し、戦争費が周恩来に届け、それによって中国共産党は一網打尽にされる危機を避けられたのである。中国共産党に親しかった楊昇類は国民党中央調査課の上海駐在員だった。共産党は彼と手を組み信用できないと思われる共産党員の粛清に使った。江南省のある年寄りの幹部がかつて中共幹部の機嫌を損ねたため、裏道で国民党の監獄に数年も閉じ込められた。解放戦争である内戦で、共産党の情報戦線は蒋介石の近辺に直接届いていた。国防部の作戦次長、国民党軍隊を派遣できる地位にいる劉偉中将はなんと共産党員であった。派遣された軍隊がまだ知らないとき、延安、当時の中共本部所在地はすでに情報を得て、さらに作戦計画を練った。恵比寿遭難の秘書と腹心の随行員の熊向は、恵比寿遭難大軍の延安侵攻計画を周恩来に通報したため、この軍隊が延安に入った時からっぽの城しかなかった。かつて周恩来はこう話した、蒋介石の作戦命令は軍の司令官に届く前に、ケヌ主席はすでに読み終えていた。六遺伝子その六、脱、公主強奪騙しや力ずくで奪い取るが新しい秩序を作る中共の一切は奪い取ってきたものである。皇軍を作って、武装分割を行ったが、衣食住や軍備など何でもお金がかかる。共産党の資金調達法は地方にいる金持ちから金を奪い取ることであり、強盗と変わらない。李先年の皇軍は、北省の西地区一帯で活動していた。彼らは現地の金持ちの各家庭から一人ずつ拉致し、殺さずに人質とした。目的はその家族らに皇軍にお金を送り続けさせることである。皇軍が満足するか、人質の家財すべてがなくなるかまで、ずっと人質を返さなかった。あまりに怖かったり、いじめられたりして命をなくした人もいた。ダド号、分け立ちの意味は土地所有者を倒し、その土地を分けることである。共産党はこのスローガンを挙げ、公主強奪を全社会に広め、伝統に代わり新しい秩序とした。共産党は悪をし尽くすが、徳を積まなかった。一部の人間に恩恵を与えるのも闘争のためだった。やがて、善を積む、徳を重んじることが消え、人々は殺し合いを覚えた。共産党が唱えた、大道の用は実際暴力強奪の認可となった。七遺伝子その七と、伝統的家父長制と国家制度を打ち砕く玉、戦、束、間はすべて党、脱のためだ。共産党の哲学は、闘争哲学だ。共産革命の王だ、破壊、略奪は決して無組織なものではない。党が曰く農民が攻撃する主要目標は土豪と不法地主、その他は州法制度と思想、都会の汚職官僚及び農村の劣悪習慣全部であり、郷と村の伝統制度を破壊することをはっきり示した。今朝は党はこう言ったことがある。革命は遠脚ではない。文章の創作でもない。絵描きや刺繍をするのでもない。そんなに優雅で、落ち着き払って、礼儀正しく、優しく、善良で、うやうやしく、素朴で、 謙遜であってはならない。革命は暴動であり、一つの階級がもう一つの階級を押し倒す強烈な行動である。政権を取るときは、党が必要であった。その後の文化大革命でも、共産党はこの、党の特徴をもって次世代の教育に注入した。八遺伝子その八滅、完全なる集団絶滅理論を創生共産党のやった多くのことは、地を残さないことばかりだ。インテリ層の人々に人間のパラダイスを約束したが、その後彼らを右派にして逃走し、就労窮に改造した。地主や資本家の財産に対する略奪、地主富農階級の消滅、農村秩序の壊滅、地方政権の強奪、金持ちの拉致、捕虜の洗脳、交渉資産階級の改造、国民党に対する浸透と潰し、コミンテルンからの分裂と裏切り、建国後の数々の政治運動等、すべてそうある。このすべては集団絶滅理論に基づいたものだ。これらの政治運動はすべて恐怖主義の集団絶滅運動である。共産党は、のスタートから絶えず完全な集団絶滅の理論系統を作り続けてきた。その階級論、革命論、闘争論、専制論、運動論、政党論等々、すべては集団絶滅の実践経験の総集である。共産党の集団絶滅理論にある最大の特色は、人の思想と人間の領地への根絶である。これはその恐怖統治の手段利益に従ったものである。共産党を支持しないと滅ぼされる、支持しても滅ぼされる可能性がある。滅びるか否かは、共産党の需要で判断される。その結果、国民の一人一人は常に危機感を感じ、共産党を恐れる。旧遺伝子その旧行、統制を用いて全党をコントロールし、全国民や全社会を支配するすべての遺伝子は一つの目的のためである。テロリズムによる高圧コントロールである。共産党は、の邪悪な本性ゆえにすべての社会的な力の天敵となった。成立した時から共産党は一つからまた一つへの危機の中でもがき続け、その最大の危機はずっと生存の危機であり、まさに存在が恐怖であり、永遠の危機感につきまとわれる。危機の中、党の集団的な存在と権力の維持という共産党の最高利益をもっぱら求めた。共産党はしばしばさらなる表面の悪さによって、その力の不足を補わざるを得なかった。党の利益は、人党員の利益ではなく、また個人党員の利益の総和でもない。それは共産党集団の利益であり、個人のすべての上に置かれている。統制は、の邪霊の最も強烈な本質である。統制は無限の拡張力を持ち、人間性を飲み込み、人間を強制的に非人間に改造していく能力を持っている。周恩来は孫平文と同志の仲間で、孫平文が亡くなった後、彼の娘である孫異性は周恩来の義理の娘になった。文革の中、孫異性は逮捕され、逃走された。彼女の死後、家族は彼女の頭の中に長い釘を見つけた。それは打ち込まれたものである。孫異性の逮捕命令書に周恩来の同意サインがあった。中国共産党早期の指導者の一人である任必次は、抗日戦争の時アヘンの生産と管理をしていた。アヘンは列強の中国侵略の象徴であり、反民族主義という不義をあえて無視して大量にアヘンを生産するには、確かに、統制がないとできないことである。非常に敏感なことなので、中共は、石鹸をアヘンの代名詞として使い、国外へ輸出し、経費を稼いだ。任必次の誕生100周年の時、中国共産党の新指導者は、任必次は品徳高く、模範的共産党員であり、彼は信念が固く、党の事業に忠誠を尽くしていたと高くその、統制を評価した。もう一人の、統制の模範人物は張士徳である。党は彼がレンガ作りで亡くなったと言っているが、民間では彼の死はアヘンを焼く時の事故によるものだと言われている。張士徳は黙々と中央警備団に兵士として、昇進を求めなかったことで、彼の死は、泰山より重いと党に褒めたたえられた。彼の後、革命機械の中の錆びないネジと称賛された来訪も、統制の模範人物であった。彼らは長い間全国民への教育に使われ、彼らのように党に忠誠を尽くすよう要求された。共産党の英雄模範は、 すべて党の鋼鉄のような固い意志と統制原則の判例とされた。政権を手に入れた後、共産党の思想を制御する特徴が一層光彩を放った。党は何代にもわたってこのような工具とネジを精巧に作り上げた。統制は一貫した C パターンと行動パターンとして強化され、全国に普及させた。統制は一つの定式として、国家という皮をつけ、全国民に自己洗脳をさせ、邪悪に服従と協力をさせる規制を作った。2、中国共産党の不名誉な歴史。中国共産党は自身の歴史が、勝利から勝利へという輝かしいものだという。これは共産党政権に合法性を付与するためである。しかし、中国共産党の歴史は不名誉なものだった。中国共産党は、邪、だま、戦、党、脱、つか、ま、滅、公の九大特徴を発揮し、政権を手に入れたのである。一、中共の成立。ロシア共産党の乳を飲み、成長した中共は国民に、10月の法制は中国にマルクス、レーニン主義を送ってきた、と言い続けているが、実際中共政党当初はソビエトのアジア中国支部で、初めから国を売る政党だった。成立当初、中共は金も、理論も、実践経験もなく、さらに定見もなかった。コミンテルンへの加入は、暴力革命への参与と依存である。中国の暴力革命とマルクス、レーニン時期の暴力革命とは同じ流れのものである。コミンテルンは世界各国政府の政権を転覆する総指揮部であり、当時中共はコミンテルンの東方支部で、ソビエト共産帝国主義東方路線を執行した。中共はソビエトの成熟した暴力革命と無産階級専制の経験に頼り、政治、思想、組織構成すべてをソビエトに従った。ソビエトの地下秘密組織の生存方法を真似し、厳密な監視管制を実施した。ソビエト共産党は中共の背骨と後ろ盾であった。中国共産党第1回代表大会で採択された中国共産党の党規約は、ミンテルンが制定したものである。これのよりところはマルクス、レーニン主義、階級闘争、無産階級専制、とソビエトの検討綱要である。中国共産党の魂はソビエト式の外来品である。中共の指導者陳独秀はコミンテルン代表マリンと意見の違いがあったが、マリンは陳に手紙を送り、共産党員であるなら、コミンテルンの命令に従うべきだと命じた。陳独秀は中国共産党第一人の指導者だが、この命令に従い、ポリシェビキに屈服せざるを得なかった。陳独秀は、1923年の中国共産党第3回代表大会で党の経費はほぼ全部コミンテルンからのものだと認めた。コミンテルンは中国で年間20万余りを使ったが、中共の成績が悪く、コミンテルンの咎めを受けた。中国共産党の壊滅された文書の統計によると、1921年10月から1922年6月までの収入は 16,655 元で、1924年は1500ドルと 32,927.17 元、1927年は 187,674 元である。毎月コミンテルンからの経費は2万元前後、中国共産党今の人脈作り、裏口買収、脅かしなどの方法は初めからすでに使用していた。コミンテルンの主幹は中国共産党中央のやり方を厳しく批判していた。彼らは異なった資金源、国際連絡局、コミンテルン、及び軍事組織の代表などを利用して、それらの基金を得た。一つの組織が、もう片方の組織がすでに基金を分散したのを知らないから。面白いのは、彼らが私たちのソ連仲間の心理を理解しているだけではなく、彼らはそれぞれの基金を担当している仲間をそれぞれ異なる方法で扱うことを知っている。彼らが正常な手段でそれを手に入れることができないのを一旦知ると、事務的なミーティングを遅らせる。結局彼らはゆすりに最も粗雑な手段を使用する。例えば噂を広げ、何人かの職員はソビエトがお金を中国共産党ではなく、軍閥にあげたことを批判しているようだ。2、第一次国共合作。身体にくっつき、北伐を破壊する中共は、蒋介石は国民革命を裏切り、共産党は仕方なく武装暴動を起こしたとずっと国民に聞かせている。しかし、 中国共産党の第一次国共合作は国民革命に取り付いて自分の勢力を発展するためであった。しかも、政権を手に入れることばかり考えて行動の中で性急にボルシェビキ革命を行い、事実上、国民革命を裏切っていたのである。1922年7月中国共産党第2回代表大会で、政権を手に入れようと焦っていたため、国民党との連合に反対する人が多かった。しかし、裏にいるコミンテルンはこの決定をひっくり返し、国民党との連合に加入する指令を出した。第一次国共合作期間、1925年1月中国共産党は、上海で中国共産党第4回全国代表大会を開き、中国の主導権問題を取り上げた。共産党は孫中山がいる時から、この問題を出していた。孫中山が亡くなっていなかったら、中国共産党の目標は蒋介石ではなかった。ソ連の力を借り、国共合作期間共産党は国民党の中で大いに権力を握った。譚平山は国民党中央組織部部長になり、兵菊坂は工人部長の秘書になり、全権を持って事務処理し、林祖官は農民部長で、鮑廃は農民部の秘書で、今朝は党は国民党の宣伝部部長代理であった。軍と軍港の指導権はいつも共産党の関心の焦点で、周恩来は候補軍港の政治部主任を務め、ハリシンフは副主任になった。周恩来は当時の軍法署の署長も兼任して、あらゆるところにソ連の軍事顧問を入れた。多くの共産党員は国民党軍港政治教官や教務職人になり、国民軍の各階級の党代表にもなって、党代表の署名がなければ一切の命令が無効と決めた。このように国民革命に取り付くことによって、1925年の1000人未満の党員は、1928年では3万人にもなった。北伐革命は1926年2月スタートしたもので、しかし1926年10月から1927年3月まで、中国共産党は上海で3回武装暴動を実行した。その挙句、北伐軍部まで攻撃してしまったため、武装解除された。広東省の大ストライキで治安維持隊が警察と毎日激しく衝突した。このような騒動により、4.12 事件が起こり、国民党が共産党の粛清に乗り出した。1927年8月、国民革命軍内の共産党が機に乗じて南昌暴動を起こしたが、すぐに弾圧された。9月調査を攻撃する収集暴動も弾圧された。それから中共は、党の支部を連帯に設立するというネット式コントロール法を実施し、井岡山地区へ移り、農村の局部政権を樹立した。三湖南農民暴動、ゴロツキの反乱北伐革命期間、国民革命軍は軍閥を征伐したが、共産党は農村で反乱を起こし権力を手に入れようとした。1927年の湖南農民暴動の反乱もゴロツキの謀反である。著名なパリコミューンと同行為局の名があって、フランスの国民と当時パリにいた外国人たちはみんなこの革命を目撃した。ルンペンたちは全く理想を持たず、破壊力に富む瞳でしかなく、高いビルにとどまり、ご馳走を食べ、目の前の快楽しか知らず、将来のことは何も知らなかった。パリコミューン暴動期間、ルンペンたちは報道の自由を禁じ、国王に宣教していた主教を人質として捕まえて銃殺し、64人の神父も惨殺した。放火して、宮殿を焼いた、官庁、私邸、記念碑、および碑文コラムなどすべて破壊された。フランス首都の富と美はヨーロッパで飛び抜けていたが、パリ、コミューン暴動の間、ビルは灰と化し、人々は骸骨へ化した。そのような凶悪さ、残酷さは古今でも滅多に見られなかった。今朝は党もこう認めていた。農民は農村での動きが少し乱暴すぎた。農民協会の権力は最高になり、地主に発言させず、地主の威厳を完全になくした。それは地主を倒した上、さらに踏みつけたことに投資。農民が私たちはもう別の台帳をあなたのために置くつもりだ。と脅かし、地方の金持ち、紳士階級に罰金を課し、献金を強要し、彼らの連帯を潰した。農民協会に反対する地方の金持ち、紳士階級の家へは、大勢が押しかけていって、それらの豚を殺して、米を持ち出した。これらの家庭のお嬢さんや若奥さんのベッドに勝手に入って転げたりした。 わずかのことでも、人を捕まえて高い髪の帽子をかぶせ、郷の中を連れ回した。お前たち、今、私たちは誰なのかわかる、と言って、やりたい放題であった。すべてが異常になって、里村で一種のテロ現象を作り出した。とにかく、農村で短期間のテロ現象を作らなければならない。そうでないと、権力者と紳士階級を打倒できない。間違いを正すにはやりすぎが必要であり、やりすぎがなければ間違いを正せない。革命機関内でのいわゆるやりすぎの挙動は、実は革命の需要である。革命は恐ろしい秩序を作った。四北上抗日、敗走逃亡中国共産党は、長征のことを北上抗日と呼んでいる。長征は中国の革命の神話と吹聴した。長征は、宣言書、宣伝隊、種まき機であり、自分たちの勝利と敵の敗北で終わったのである。北上抗日は中国共産党が自分の失敗を隠すための恥知らずの大嘘であった。史実では1933年10月から1934年1月まで、共産党の第5回反包囲戦に惨敗し、農村で手に入れた政権を次々と失っていた。根拠地も日増しに縮小し、皇軍は逃亡せざるを得なくなった。これが、長征の本当の原因である。西へ突破して、曲線を描くように、長征を始めた。この路線を選んだ真意は、外モンゴルとソ連に近寄ることである。当時、西によれば外モンゴルに近づき、腹背に敵を受けることを避け、もし、破られたら、ソ連に入り込めるようにするためである。山西と水淵の道を選択したのは、抗日の旗を上げて民心を掌握できる一方、その一帯は日本人がおらず、安全だから、日本軍が占拠したのは頂上一線である。一年後、共産党の調整部隊が北に到着したとき、中共皇軍の主力は8万人から6千人に減っていた。呉清安事変は、スパイを成功に用いた、2回目の付き物。清安事変は、1936年12月、張学良と楊虎城が西安で蒋介石を軟禁し、軍が反乱した兵変である。中共の教科書によると、清安事変は張学良と楊虎城が武力をもって、蒋介石に一致抗日をさせるための兵異差であり、前諸策を相談するため中国共産党の周恩来を招いた、結局全国各界の協力で事変が平穏解決し、10年の内戦を終え、抗日民族統一戦線を形成し、中国棄局からの転換点になったと。中共は維新を大局を重視した抗日愛国者のように描いている。しかし多くの資料が現れてくるにつれ、清安事変の直前張学良と楊虎城の身辺には、すでに多くの共産党のスパイたちが集っていたことが示された。共産党員の劉家内が総敬礼の紹介で張学良の側に来た。清安事変発生後、今朝は党が言った言葉として、西安事件は劉家内が功績大だ。楊虎城の身辺で夫人の謝保身はすなわち共産党員で、楊の軍政治部に勤めていたが、1928年1月中共党組織の批准のもと、楊虎城と結婚した。その後外交副部長、外務副大臣にまでなった王兵南が楊家の乗客であった。楊、針の周辺は多くの共産党スパイがいてこの兵変を起こしたのである。事変の初め共産党は内戦時の恨みを晴らすため、蒋介石を殺害しようとした。当時中共の北部では弱小であり、ひとたび戦えば壊滅する状態であったが、中共は騙しで張り、楊を操り兵変を成功させた。スタリンが日本の力を分散させ、ソ連への攻撃を避けるため、自ら中共中央に手紙を書き、蒋介石を殺さないように命令し、第二次国境合作を求めた。今朝は党と周恩来も当時の中共の力で国民党を消滅することは不可能であり、蒋介石を殺しても共産党は国民党の報復により滅ぼされるであろうと分かっていた。そこで、中共はやり方を変え、連合抗日を称して、蒋介石に第二次国境合作を受け入れさせたのである。先に共産党は兵変を策動して蒋介石を刀の下に置いたのに、がらりと変わって強撃の英雄みたいにいいことを言い、蒋介石に再度共産党と組むことを迫ったのである。中共は最悪を逃れただけでなく国民政府に再度取り付き、皇軍が八路軍と改名し、再び勢力を盛り返した、 この巧妙な騙し方は天下一品である。六、抗日戦争、他人を刺して敵を殺させ、自分は拡大し続ける抗日戦争開始時、国民党は170万余りの軍隊、排水量11万トンの軍艦、各種飛行機約600ぐらいを持っていた。共産党はその時1937年11月に新しく編入した新四軍を含めたとしても、7万人を超えなかった。内部の権力闘争も絶えず、一戦で全滅させられる程度であった。中共はよく知っていた。もし軍を出して日本人と戦ったら、日本軍一個師団にも勝てない。中共にとって、民族統一戦線の中心問題は、民族の存亡より主導権を握ることである。そこで共産党は、蒋介石と連合する過程で主導権を奪い取るために闘争すべきであり、その話は党内に限り、実際の仕事で実現するという方針を決めた。9.18 事変後、共産党は、日本軍との示し合わせ作戦に加担した。中共の満州事変宣言の中で全国民に、国民党の統治区内で、労働者はストライキを起こせ、農民は暴動を起こせ、学生は授業をボイコットせよ、軍隊は反乱を起こせと、中国政府を押し倒すことを呼びかけていた。共産党は抗日の旗を高く上げたが、8年の中に、日本との戦いは平方艦など数えるほどのもの以外、抗日戦績と言えるものがなく、後ろの安全地帯で地方軍とゲリラを編集し、自分の力と区域を拡大していた。日本軍投降時、投降した軍隊を自身の軍隊として受け入れて90万の正規軍と200万の民兵を称する強大な力に拡大した。抗日戦争の真正面の戦場をすべて国民党軍にやらせた。交戦中、中国民党の将軍は200人も戦死したのに、共産党の指揮官はほぼ無傷だった。しかし、中国共産党の教科書では絶えず国民に、国民党が交戦せず、共産党の指導で抗日戦争の勝利を収めたと教え続けている。七、延安政府、度肝を抜かれるような人間のぶち壊し方を作り出した抗日の名のもとに無数の国を愛する若者が延安に集まってきた。延安の政府で千にも万にも上る若者たちが迫害された。建国以来延安は革命の聖地とされてきたが、延安政府の罪悪が語られることはない。延安政府運動は最も恐怖に満ち、最も暗黒で、最も残忍な権力ゲームであった。資産階級の考えを改めるという名目で、党は人間の文明、自立、自由、容認、尊厳といった価値をぶち壊していった。政府の第一歩は、一人ずつの資料のまとめである。それは、一個人紹介、二政治履歴、三家庭関係と社会関係、四個人自伝と思想変化、五統制の認識である。この資料は出生から書かされ、知っているすべての人、出来事、その出来事の発生時間、場所、繰り返し書かされ続けた。少しでも違いがあったら、問題人物になる。また参加したすべての社会活動、特に入党の過程を報告しなければならない。重要なのはそれらの過程での考えであり、最も肝心なことは統制への認識で、思想意識、言論、工作活動における態度、日常生活、対人接触の上で、統制に反するものがないかどうかがチェックされた。思想意識を例にとると、入党入隊後等の名目での個人の利益を考えるかどうか、党の仕事の名義で個人の目的の達成を求めるかどうか、革命前途に動揺したかどうか、戦闘で死を恐れるかどうか、家や妻を思念するかどうかなどである。客観的基準がないのだから、問題のない人はいない。審査する幹部は無理やり書かせた手紙で、内部を粛清しようとしたので、必然的に数限りない冤罪を作り出した。政府当時の延安は人生の煉獄と化し、多くの幹部を傷つけた。抗日軍政大学に審査する幹部が滞在し、2ヶ月の赤色恐怖を持ち込み、即席の自己批判を強要され、模範的な告白、集団の説得、5分間の説得、個別会見、大会報告、赤大根、外が赤で中が白赤を装っているの例え等々、がくり広げられた。写真を撮らせる一人一人、演台に上がらせて観衆に見せるというものである。顔色を変えなければ問題ないが、そうでなければ嫌疑分子にされ、 審査対象となった。さすがのコミンテルンの代表も耐えられず、延安の情景は人をくじけさせると言った。人は人と交流せず、疑心暗鬼、緊張と恐れが充満して、心理または冤罪の友人のために弁護をしようともしなかった。ただ自分の命を守ろうとした、ゴロツキがゴマスリで昇格し、同志を侮辱し、己を侮辱するのが延安城活の特徴となった。人々は発狂しそうで、ただ命と職を保とうするだけとなり、永辱尊厳、同志魔の愛などすべて捨てられた。人々は自分の意見を述べず、党の指導者の文章を暗記した。このやり方は、そのまま共産党による中国建国後の大小運動の鏡となった。83年の内戦、売国脱権ソ連の2月革命は穏やかな資産階級革命であった。ツァーも国家と民族の利益のために退位し反抗しなかった。レーニンは急いでドイツからロシアに戻り、再び政変を起こし、ツァーを退位させた資産階級革命者たちを殺害し、共産革命を起こし、ロシアの資産階級革命を締め殺した。中国共産党もレーニン同様国民革命の勝利の果実を奪い取り、抗日戦争後、国民政府を倒す、解放、戦争を起こし中国を再び戦争の災難に陥れた。中国共産党は人海戦術で知られている。両鎮、平津、準海戦役では人肉を武器、盾にする最も原始的、野蛮かつ非人道的な戦術で多くの命を奪った。長春攻夷戦の時、長春城内の糧食を消耗させる目的で、共産党は2ヶ月間、長春を包囲し、中にいる一般民衆も含め一歩も城外に出さなかった。その結果20万人もの人が餓死凍死したが、恥じる様子もなく長春解放は兵の刀を血に染めることはなかった。遠そぶいたのだ。1947年から1948年の間ソ連と、ハルビン協定と、モスクワ協定を結んだ。ソ連に国の権益と東北の資源を売り、その見返りはソ連による中共の外交上と軍事上の全面支持であった。協定により、ソ連が中国共産党に50機の飛行機を援助、敗戦した日本軍の武器を2回に分けて全て提供し、ソ連のコントロール下にある東北の弾薬や軍用物資も安い値段で中共に提供すること、国民党が一旦東北へ上陸作戦を敢行したら、ソ連中共秘密共助で中共の作戦を進めること、ソ連が中共の新疆勢陸権奪取を援助し、蘇中連合空軍を樹立、11個師団規模とすること、ソ連が米国がソ連へ供与した130億米ドルに及ぶ武器の3分の1を東北に運ぶこと。またソ連の支持を取り付けるため、中共がソ連に東北の陸路、空中通過権を与えること、国民党政府及び米軍の動向を通報すること、東北の物産、綿花、大豆、その他の戦略物資をソ連に提供して優秀な武器を交換すること、ソ連が中国の鉱物資源開発優先権を持つこと、東北及び新疆への進駐権、中国でのソ連極東情報局設立権を持つこと、ヨーロッパで戦争が勃発する場合、中共が10万の援軍と200万の労働者でソ連を支援すること、このほか中共は遼寧、安東省特別区を適当な時期に朝鮮に併合させることを承認した。3、党の邪悪遺伝子の現れ。1、党史の特徴。永久不変の恐怖感。永久不変の恐怖感は中国共産党の最大の特徴であり、生存を維持することは共産党にとって誕生してからずっと伴う最高の利益である。この生き延びるという最高の利益は、変わり続ける外観の下に隠された恐怖に打ち勝った。それは癌細胞のように広がり、身体の各部位に浸透し、他の正常な細胞を殺し、悪性細胞を勝手に増長させた。歴史の循環する過程において社会はこの共産党という変異物質を片付けられずに、その拡散に任せた。各層各範囲はみんなこの強力な変異因子を消す術を持たず、多くの社会が汚染され、さらに広範囲に共産主義、共産主義因子が氾濫していった。これらはまた、共産党によって強められ、利用され続けたため、道徳と社会は根本から変異してしまった。共産党は人々が是認している道徳と正義の原則は口にしない。共産党のすべての原則は絶対的なその集団のへの利益奉仕であり、絶対的な利己を最高原則とし、この集団の欲望を抑制するいかなる道徳も正義の原則もない。この自我の原則に基づいて、 彼は絶えず様々な外皮をかぶり続ける必要があった。危機連鎖が続いている早い時期、中共は、ソ連共産党に取り付き、国民党に取り付き、国民政府役人に取り付き、国民革命に取り付いていた政権を手に入れた後、中共は様々な機械主義に取り付き、民意民情に取り付き、社会機構や手段に取り付き、すべてのものに取り付き、危機の度に統制拡大の機械として強引な手段をエスカレートさせていった。2、この一貫した邪悪が統制拡大の方法である共産党は革命での勝利は三大方法党の建設、武装闘争、統一戦線によるものと称した。国民党は自らの教訓に基づいて共産党のそれに、宣伝とスパイの利用という二つを付け加えた。共産党は各方法と、邪、だま、戦、党、脱、つか、ま、滅、こうコントロールを貫いた。マルクス、レーニン主義は本質からしてすでに邪であった。滑稽なことに中共党員は皆マルクス、レーニン主義を理解していない。林彪は沿って、共産党員でマルクスの本をまともに読んだ人は何人もいないと話していた。クアキシロは、誰もが知っている思想家であるが、彼はマルクスの本ののぼっ面をわずかに読んだだけと告白している。ケサワ党の思想は農民一揆という山奥のマルクス、レーニン主義であった。鄧小平の社会主義初級段階理論は資本主義に基づくものだった。江沢民の三つの代表はさらにどれもわけのわからないものの寄せ集めだった。中共はマルクス、レーニン主義を理解しておらず、ただその中から邪を継承しただけで、その邪悪な基礎の上に自分たち独自のさらなる邪悪を詰め込んだ。特に話す価値のあるものは、中共の当選工作であり、それは嘘と短期の買収を併用したものだった。党は戦うためであり、共産党を孤立から抜け出させ、人を集め、大きな勢力へと変え、双方の力関係を変化させるものだ。党があれば、分もまたあり、敵、我、友、左、中、右などに分け、どれを仲間にし、どれを攻撃対象にするか、またいつ仲間にし、いつ攻撃対象にするかなど。前段階は敵を友とし、時が過ぎれば友を敵とした。例えて言うならば、民主革命の時期に団結した資産階級は、社会主義革命の時期には抹殺された。また、民主党派指導者蕭白金、ラ・リュウキなどは政権奪取を目指す時期の中共にとって必要であったので仲間とし、政権奪取後は右派として叩かれたのである。三党は熟達した頃付きである党は江南両面の異差を、義を持ち、南高は宣伝、当選、罹患、スパイ、反逆への扇動、表党ら、精神破滅、洗脳、欺瞞宣伝、真相隠し、心理戦、テロの雰囲気、恐怖症、健忘症を作る、などで、これらは人間性を破壊し、悪を助長する。高校は、暴力、武装闘争、鎮圧、政治運動、殺して口を塞ぐ、拉致、口を塞ぐ、武闘、定期的な攻撃等々、これらが党の作り出したテロの担保となるのである。党はいつも高校と南高の二つを合わせて使い、ある時は緩め、ある時は締め、外には緩く見せて内側は締め、緩めては締め、蛇を穴からおびき出す。中共は民主で国民党を攻めたが、中共の統治区内にいた知識分子王実味は党と少し違う意見を口にしたため、典型的な拷問を受け、最後に斧で頭を割られて死亡した。これが有名な野百合事件である。延安政府運動に参加し、いじめられたある古い幹部が、当時をこう回想していた、極度の圧力の下で、自白を強要されて、自分の良心を売らざるを得なくなり、でたらめなことを話してしまった。初めてこのような状況に遭い、連行された同志に申し訳なく死んでしまいたいと思っていた。ちょうどよく机の上には、蝶の銃が置いてあった。手に取って自分の頭に向けて引き金を引いた、弾が入っていない。この時、彼の尋問を受け持った幹部が部屋に入ってきて、過ちを改めることは良いことだ、党の政策は寛大だと言った。このように党は試練を通じてあなたの極限を知り、さらにあなたが党に忠を尽くすと確信し、そこで審査をパスするのだ。党はこのように相手を死地に置き、苦痛と屈辱を与え、その痛みに耐えかねて死んだ方がましだと思った時に一筋の生きられる道を与え、 あなたが感謝する救命恩人となるのである。数年後、この幹部は香港で法輪功を知り、とても良いと感じた。しかし法輪功への弾圧が始まると、以前自分の記憶がすべて蘇り、再び法輪功は良いという勇気はなくなった。よく似た例として、最後の皇帝溥儀が監獄の中で、他の人が殺されるところを見させられ続け、これにより自分も処刑されると思い、生存本能により自ら協力し、自己洗脳して最後には、我が前半生という本を書いたというものがあり、共産党が行った思想改造の典型的な好事例である。現代の医学研究によれば、恐怖とプレッシャーの中で隔離された環境下、多くの被害者は加害者に対し、ある種の歪んだ依存を作り出し、その喜怒哀楽によって自分の感情を変えていく。加害者である人間が何か少し恩恵を与えると彼は涙を流すほど感激し、さらには愛情まで生まれてくる。この種の心理学現象は昔から宗教が行っていた、敵、さらに人民の精神制御と思想改造の中において運用され、成功を収めた。四党は最も邪悪な存在、宗教の党総書記の大多数はかつて反党分子として叩かれたことがある。明らかに、この党は自分の生命を持っており、生きた独立な生命体である。党の指導者が必ずしも党の運命を葬り付けるのではなく、党がその指導者の運命を決めるのだ。エニシ・ボルシェビキクは国民政府軍に包囲されていて生存さえ危ぶまれたにもかかわらず、党はお構いなく、AB 団という名目で、夜中に仲間を引きずり出して銃殺し、あるいは弾を節約する試しで叩き殺した。日本人と国民党の狭間で生存していた人たちが、内部粛清のための延安政府運動が行われ、数えきれないほどの人々が殺された。このように大規模な内部での大量虐殺を繰り返したにもかかわらず、最終的に中国大陸を統治するまでの勢力拡大には影響せず、残酷な殺し合い模式を当時のちっぽけなボルシェビキクから全国に広めていった。まるで悪性腫瘍のように成長していくうちに核は死滅したが、周りはまだ健康な組織を飲み込みながら拡大していった。腫瘍に飲み込まれた組織は新しい腫瘍になってしまった。善人でも悪人でも一度宗教に入ってしまえば破壊エネルギーの一部になり、正直で真面目なほど破壊性も大きくなってしまう。この組織が徹底的に破壊されるとき、疑いなく同時に腫瘍自身の死ぬときでもあるが、これは腫瘍の生き方である。中国共産党公認の創立者陳独秀は 5.4 運動の文化人で、彼は暴力を好まず、共産党の人間に対し、もし国民党内で共産党の正当意識を強化し、指導権に対して強い関心が集まれば、必ず革命の内部で緊張を引き起こすだろうと言い戒めた。541代で最も激しい人物に心に寛容の精神があったが、彼は、右傾機械主義というレッテルの下で叩かれた最初の人物である。もう一人の指導者である桑木志郎は、共産党が自ら先頭へ行き、暴動を組織し参加し、闇雲に殺し、壊せるすべての政権を壊すという極度の無法を用いて、中国の社会秩序を回復すべきだと認識していた。しかし彼は死ぬ直前に、私は決して烈士になりすまして死のうとは思わなかった。自分はあなたたちからの隊列から長い間離れていた。私のような文人が革命的な政治舞台で活躍することは、歴史の誤解である。私は最後まで紳士意識を克服できなかった。結局無産階級戦士にはなれなかった、と告白した。党の指導者である王明は、コミンテルンの命令に従い、連合抗日を主張し、共産党の占領地拡大に反対した。党の会議で、沢党と張文天は、同志たちを説得することができなかった。彼らの苦悩は、実を言えなかったことである。当時の皇軍の実力では、日本の一個師団とさえ戦えない程度であり、もし衝動的に攻撃したら、中国の歴史が今と全く違ったものになっていただろう。身を捨てて義を取るという伝統文化の中で育った当時の文人たちの中で、今沢党は沈黙し続けるしかなかった。王明も後に先に左傾機械主義者、後に右傾機械主義者とされた。胡耀邦は歴代政治運動の中の冤罪を晴らし、共産党に支持を回復させたが、党内では叩かれた。趙紫陽は共産党を救うため改革を行ったが失脚した。共産党の新政権で何ができるというのか。 本当に共産党を改革しようとすれば、共産党は滅びる。共産党からもらった権力が直ちに合法性を失う。中共メンバーが中共システムを変えるためにできることには限界がある。それゆえ共産党改革など成功できるはずがない。党の指導者は悪人ばかりで、どうして革命の拡大と前進があるのか。最も邪悪な時期に直面した最高指導者は次々と敗れていった。なぜなら彼らの邪悪が基準に達していなかったからである。最も邪悪のものだけが党の需要に依頼られる。党の指導者たちはみんな悲劇の末路をたどったが、党は頑として生き続けている。残された指導者たちは党をコントロールする人でなく、党の邪悪に従い、党にエネルギーを増幅させ、危機から救い上げることができる人たちである。だから共産党員は、天と戦い、地と戦い、人と戦うが党とは戦えない。党の道具になり果てており、最高の境地は相互に利用し合うことだけなのだ。ごろつきはすでに党の一大機関となっている。党の間違いは彫刻四人組にある。今朝は党の三、セブン、鄧小平の四、シックスという説があっても、党は間違いなどなかった。党に間違いがあれば、党自身で間違いを修正できるから、未来を見よう歴史の古い策を正そうとするな。共産主義の人間天国から社会主義の飽食に落ちたとしても、マルクス、レーニン主義が三つの代表にやられても構わない。自身を罵っても構わない。その統治維持のためならば、共産党が民主主義を行い、宗教自由を解放し、一夜にして江沢民を放り出して、法輪功を認め直しても驚くことはない。なぜなら、党の集団目標、集団の生存、集団の権力という趣旨は変わらず、共産党の権力と統治を変わらず維持することは不変であるからだ。共産党は暴力による恐怖と高圧を党の理論綱領、統制とし、党の最高原則として、指導者の霊魂と化し、党の運営規制、党員行動の規則とした。党は鋼のようなものであり、鉄の規律を作り上げ、全党員の行動を統一させた。結び歴史のどんな力が共産党を選択したのか、なぜ共産党を選択しなければならなかったのか、皆すでに知っているように世界には2種類の勢力が存在する。一つは古く邪悪な勢力で、悪を行い、マイナスの選択をする。もう一つは正しく良い勢力で、善を行い、プラスの選択をする。共産党は旧勢力の選択である。なぜ共産、人々の善良さに付け入って一歩一歩今日のところまで来た。共産党の宣伝、共産党がなければ新中国がないの意味は何だろうか。1921年党の設立から1949年政権を手に入れるまでの歴史を見ても、共産党の狡猾と血生臭さがなければその政権奪取はなかったことが証明される。歴史上にあるすべての団体と違って、共産党はマルクス、レーニンの理論を盾にし、勝手気ままに変えすべての勝手な行動を正当化し、一部群衆を巧妙に取り込み、強引な解釈を押し付け、毎日絶えず宣伝し続けた。また党が永遠に謝らないことを証明するため、中共の政策と策略もこの理論に乗って実施した。中共形成の歴史は邪悪大集合の過程であり、輝かしいことは一つもない。その歴史こそ共産党の非合法性を実証している。中国の国民が共産党を選択したのではなく、共産党が国民に無理やりに押し付けたのである。邪悪の遺伝子、邪、ダマ、戦、党、脱。つか、ま、滅、こう、コントロールにより、外来の邪霊を中国人民に押し付けたのである。